クローベーザートライ。
おはようございます、岩木幸子です。クローベーザートライ、この番組は行ってみようやってみようコンセプトに、新川地区の魅力を体験リポートでお送りしていきます。さて、今週は先週に引き続き緑色のドームがとっても特徴的な吉田科学館からお送りします。先週はプラネタリウムとっても綺麗だったんですけれども、今週はちょっとだけ勉強しちゃいたいと思います。それでは行ってきます。プラネタリウムが終わって今会場を出てきたところです。ちょうど中央にサイエンスショーと書いてある看板があります。しかも見てみようやってみようと書いてあるんですね。この番組のコンセプトにとっても近いなと思います。それではお話伺っていきたいと思います。黒部市吉田科学館の村椿良二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
村椿さん、こちらでは何が行われているんでしょうか？
はい、こちらはですね、今地震に関係した耐震の不思議ということで3ヶ月間やっております。
ということは、今私の目の前にある、例えば発泡スチロールですか、これ、
はい、
で作られている四角い箱の中に、はい、よくあのガチャガチャっていう、はい、あのゲームがありますけど、はい、そのおもちゃが入っているカプセルがこうぶら下がってますけど、はい、こういったようなものっていうのは全部これは実験装置なんでしょうか？
そうです、あの地震の性質を示すために作った、まあ、簡単なあの模擬実験装置です。このコンセプトがですね、できるだけあの、はい、お家にあるものとかそういったものをまあ使って、お家でも再現できますよというところをま
あ
売りにしているわけですね。
はい、そうですか。はい、ではあのどんな目的があるのか一つずつ説明していただいていいでしょうか？
はいはい、まずですね、あの、はい、最初にあの地震の性質、恐ろしさをまあ実験でちょっとお示しするというところから始めておりまして、はい、実際はあのこういったあのロープを使ってお子さんにですね、
はい、
ロープを持っていただいて、
ああ、じゃあ私も持ってみます。
地震はこう伝わるんだよというところをお示しします。は
い、今あの長いロープの端を渡していただいたんですけれども、はい、
これがあの私の方から地震がこう発生しますと、もう途中波になって伝わっていく。しかもそれがいろんな大きな波、それからこう早く揺れる波、いろんな波が来ることによって壊れるもの壊れないものが出てくるってところをちょっと視覚的に示しております。
今確かに私体で波を感じることができました。は
い、
さあそして今その波を感じたところで、この目の前にある装置ではどういったことをしていただけるんでしょうか？は
い、であの早い波、遅い波、あるいはゆっくり触れる波、細かく触れる波、はい、まあお話しましたけども、実際にこういう揺れが来ますと、揺れるボール、揺れないボールが出てきます。
今あの段ボールとそれからボードをですねあの揺らしていただいてますけれども、はい、カプセルがすごい揺れてますね。
はい、で、まあ、細かい揺れですと、
あ、今度細かく、
この黒い短い方が大きく揺れます。そしてゆっくりした波ですと、
はい、
この、長い紐がついたものがまあ大きく揺れるということで、この地震の波に応じてこう揺れるものが違ってくるよというところをちょっと体験していただくということをやっております。それではあの先ほど の, あの、はい、ボールの揺れを実際のビルに、当てはめるとどうなるのか、はい、ということをこれで、まあ、見てもら
い
ます。
はい、今あのビルがですね、はい、薄い板で3枚立っています。はいはい、でそのビルに黒部ビル、吉田ビル、はい、科学ビルというふうに名前がついていまして、はい、緑、黄色、赤の紙が貼ってあります。はい、それぞれ角材が取り付けられているんですけれども、
はい、これはあの、まあ、重心、重りなんですけども、はい、これが低いところにあるとどうなるのか、高いところにあるのか、はい、とどうなるのか、その揺れ方が違ってきます。はい、それを実際にまあ見てもらっています。
はい、
例えば、うん、こう大きく揺れる、
あ、
まあ、黒部ビルはゆっくり
重心が上にあるビルですね。これはすごい揺れてます。
それに対してこの科学ビルっていうのはまあこう細かく揺れます。
下の方に重心があるものは細かく揺れる。
はい、であのまあ黒部ビルのようにこういう長く揺れる、
はい、うん、
あの振動といいますか、これはあの高層ビルでまあ非常に問題になっておりまして、あ、まあ、ここら辺もどう解決していくのかというところも簡単に後で説明させていただいております。
は
い、
この実験からはその重心が低い方が安定しているということをみんなにこう説明するんですか？
はい、いや、あの建物によってはいろんな揺れ方があって、はい、うん、それぞれに応じたその揺れを防ぐ方法を取ってるんだよということを説明するわけです。
そういうことなんですね。 耐震の不思議ということでいろいろとお話を伺ってきましたけれども、村椿さん、こちらの展示っていうのはいつもずっと同じテーマでされてるんですか？
このテーマはですね、5月いっぱいってことになります。はい、それで6月からまた3ヶ月間別のテーマでやることになります。は
い、そうするとこう何度足を運んでいただいても新しい勉強ができるということになりますね。
そうですね、はい、よろしくお願いします。
先週に引き続き中瀬貴美子さんです。今日はですね、ぜひこの中を案内していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずやってきたのはこちらはどこになりますでしょうか？
こちらは科学館の、廊下、回廊ですね。
はい、
実はこの回廊にはいろいろと面白いおもちゃや展示がいろいろあります。
はい、
まず横の方にはですね、これ Q&A っていうクイズコーナーがあって、気軽にいろいろクイズなどができるコーナーがあります。
星座は全部で何個あるでしょう？じゃじゃんっていう感じですけどね。
あ、そうですね、
はい、1、48個、2、68個、3、88個
どれでしょう？
何個かな？
正解は、正解です、88個です。さすが。こちらの方には、はい、いろんな手作りおもちゃいろいろ置いてありまして、はい、これはすごく皆さん子供もなんですけれども、大人もかなり夢中になっていろいろやっています。
この手作りおもちゃはどなたがお作りになったんですか？
うちの職員が作成したものです。
そうですか。なんか楽しそうなものがたくさんありますけれど、これは
知恵の輪ですね。
知恵の輪なんですか？
はい、
竹を丸く切ったものに、これは木の
棒ですね。
棒がくっついてますけど、知恵の輪、これをじゃあ外すのにどういうふうにして外していくんでしょうかっていうところを楽しむわけですね。
そうですね、意外に難しいですよ。
そうなんですね。さあ、そしてこちらは段ボールのようなものでできた、これは芯のようなものですけど何でしょうか？
これはですね、大型プリンターの、はい、プリンターのロール紙の筒ですね。筒でできた木琴なので、
はい、木琴なんですか？
はい、
そしてまたで
一応ドレミファソラシドになってます。
ちゃんと音階が、わー、楽しい。さあ、そしてこれは今2つ重ねたペットボトルを、上にあった水がこう落ちてきてますね。
で、中にこんな風にトルネード、はい、竜巻ができてる。
あー、竜巻の仕組みをこれで学べる。
そうですね、
っていうことなんですかね。
これは噴水ですね。
あ、おー、ペットボトルを2つつなげて中にストローのような長い管を通してあるんですけれども、これでじゃあ噴水の原理を学ぶ。
はい、ね、気軽な、ね、身近なものでこんな風にできるので、これはね、ぜひご自宅でもできそうなセットですね。本当に、
でもこういう風にしてやると理科とか科学っていうのみんな興味持てますよね。
そうですね、身近なものでできるからやっぱりいいですよね。
はい、中瀬さん、いろいろ見せていただいてありがとうございました。もうご紹介しきれないぐらいたくさんありますよね。
はい、
でもこう遊んだり触ったりする中でいろんな刺激を受けることができると思います。で、子供だけじゃなくて大人も結構刺激を受けますね。
あ、そうなんです。意外にね、大人の方も童心に帰って本当に夢中にやってらっしゃるので、それ見てるのもまた私たちもすごく嬉しいです。
あ、そうですか。ぜひ皆さんもお越しいただきたいと思います。黒部市吉田管区課の中瀬貴美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地学、天文学、物理、きっと難しいんだろうなって聞いただけで思っちゃうんですけれども、吉田科学館に行くと好奇心をくすぐられて、もっともっといろんなことが知りたくなります。さて、今度プラネタリウムでは癒しのプラネタリウムが開催されます。心地よい音楽と、そしてアロマの香りに包まれながらゆっくりと過ごしてみませんか？開催は5月23日土曜日午後6時から、6月、7月、8月にも予定されています。詳しくはお電話でお問い合わせください。076557-0610 076557-0610番、黒部市吉田科学館です。さて、次回も新川地区の魅力を体験リポートでお届けします。ご案内は岩木幸子でした。